本調は器の内側を清くすると題して野本牧師より御言葉の取り次ぎをいただきます。おはようございます。アドベントの2週目を迎えておりますが、ろうそくが2本立ちました。クリスマスと言いますと、こういったろうそくとか光というものがイメージとして湧いてきます。それは世に光が来たという聖書のメッセージから来るものです。で、この光というのは暗いところを照らすわけですね。で、行き先を照らしてくれます。で、見えるようにしてくれますが、それはとても嬉しいことですけれども、またこの光というのは自分の方を照らすものでもある、自分の顔を見せることでもあると思います。日が暮れるのが早くなりましたね。もう5時過ぎたらもうだんだん暗くなってきます。北海道なんかではもう4時頃のとも暗くなっています。で、この前ニュース聞いてますと、この車の事故が起きるのはこの夕暮れだそうですね。暗くなってから、真っ暗になってからじゃなくて、薄暗い時によく事故が起きるそうであります。ですから自動車の点灯は早めにということを言われるんです。私もここからこう出て自分の家に帰る時にですね、時々電気つけないでこうそこ曲がることがあるんです。で、電気つけ忘れてこう曲がるわけですけども、見えてるから大丈夫、向こうからも来てない、こっちからも来てない、見えてる、薄暗いから大丈夫と思ってスッと回ったりするんです。実はそれが危ないんだというわけですね。で、気をつけて反省しなきゃいけません。で、それはですね、向こうは見えているけれども、で、向こうの人がこっちが見えないんだと。向こうの人がライトついてたら、あそこに自動車をなってわかるけれども、例えば向こうの方から、北の方からあとバイクが、もし電気つけないバイクが走っている、そのバイクも電気つけないで見えてると思っている。で、私も見えてると思っている。でもライトついてたら、あ、ライト来てるなと分かる。ところがライトついてないから、来てないと思って薄暗いとこスッとやった、それで事故起きるんだ。ですから光は相手を照らすことでもあるけれども、自分のことも見えるようにするのが光なんだ。光は闇を照らします。で、闇すなわち悪いこと、悪を行う者は光を憎むと、ヨハネによる福音書の3章の20節にはありますように、この闇はですね、私たちは歓迎する、クリスマスの光は歓迎すると言いながら、しかし本当に光ってもらったら困るという本音もあるのではないでしょうか。人を照らす光、あの人の悪いこと、この人の悪いことは照らしてくれたらわかる、しかし私の方は照らしてほしくない、私のは隠しておいてほしい、私は闇のままでいたい、あの人を照らしてやってください、この人も照らしてやってください、世の中を照らしてくださいと言いながら、自分のことは照らさんといてほしいという、そして鈍感になってしまっている自分に気がつくのです。主イエスはファリサイ派の人から食事の招待を受けました。このファリサイ派の人は食事を招いたということは、仲間になろう、友達になろう、何とかしてこの人を自分の方に引き入れよう、まあそういう策略もあったかもしれません。食事に招くっていうのは相当いろいろな思いがあるはずです。で、イエス様はその 食事に招かれたのですが、その時イエス様は手を洗わないで食卓に着いた。家の主人はその様子を見てイエスを不審に思ったというふうに書かれている。手を洗わないで、身を清めないで食卓に着くっていうことは、このユダヤ教の社会では、まあ許されないことで、身を清めてから食事をしましょうということになっていたわけです。そのためにそれぞれの家庭には入り口に手を洗う、まあ水の桶のようなものが置いてあった。でもイエス様はそれを使わないで食卓に着かれた。衛生の問題もあるけれども、そこには宗教的な意味というものが込められているんだ。私たちが食事の時にお祈りをするような、お祈りをしてから食事をしましょうというふうに考えている、そういうことであります。ですからイエスを客に招いたファリサイ派の人は、なんで払わないのだろうかと思った。その疑念は別に的外れなことではないでしょう。特別なことではなく、ごく常識的な思いであったと言えます。しかも彼らはそのことを口に出して攻撃したわけではありません。非難したわけではない。なんでしないんだろうなと思ったわけです。いや、私もね、その自分のことを言ったらなんだけども、手を洗って食事をする癖がついてないんですよ。私の田舎ではそういう風習はなかったんですよね。田んぼで仕事をして、まあ堆肥っていうかバラケっていうんですけど、私の田舎ではこう手でパッパッとそれを玉ねぎの寝床とかにこう振るわけですよね、今頃。そうすると、まあ肥やしてるから家畜飼ってますから、そのこの藁と糞を出たものが堆肥としてダーッと積んであるんで、それをこの田んぼにこう巻いて、ああ昼だなーってこうして、ああじゃあご飯食べようかっておにぎりを食べるわけですよ。でそういう風習なんで、あ汚い、ああいいって言って上がって、もうそれそんなんでどっちことないんですよ。そういう癖をついてるんです。それを手洗いなんて言われると、何上品ぶってんねやって言われるから、もうところがですね、私もそれ学生時代になってもその癖が治らなくて、もう手が汚くてもどっちもないっていうか、何にも感じないんです。それで洗濯とか、汚い話ですけど、下着なんかでも何日も何日も着てもそう苦痛になるんですそれがね、結婚したんですよね。結婚したらね、うちの私の相手はね、本当に綺麗な、まあ顔も綺麗けど綺麗好きなんですよ。そしてね、この今でもそうですけども、家から帰って家に入るときには、父さん外套を脱いでください、でズボンを履き替えてください、外着と内着は変えてください、そのままベッドに入るのはとんでもありませんってこう言われますわ。それで帰ったら手を洗ってうがいをして、それで入ってくださいって言うんです。もう何も言われたか、このこと、もう何遍も叱られて叱られてね、これをもう今も仕方なしにやらされてるんですよ。もう納得してしてるわけじゃないけども、仕方なし、これは家庭の平和のためだもんってやってるんです。ああいうふうに掃除を掃除をという人は心狭いんじゃないかなと思って病気じゃないかなと思ったりするんだけど、でも仕方ない、そういうふうに育ってんだから、それが。で私はそんなこと全然思わないんですよ。でもその人たちにしてったら、とんでもないちことなんでしょうね。だからこのパリサイ派の人も、イエス様がこの手を洗わないで食卓に着いたということだけで、なんじゃと思ったかもしれない。そやけど辛抱してたんだ。私の奥さんもしばらく辛抱してたようですけども、しばらくたらバーンと爆発しました。それはね何してるのと、 それでそういうようなことはまあ余談のことなんですけど、イエス様はそういう時にですね、そのそうか手を洗わないですまんなって言ったんじゃないんですよ。そうじゃなくてこのファリサイの人を攻撃するんです。でなんて攻撃するかと言ったら、実にあなたたちファリサイ派の人たちは杯や皿の外側はきれいにするが自分の内側は強欲と悪意に満ちている、あなたたちは不幸だ。言いがかりもいいとこだよね。そんなこと言われたらね、強欲か内側はどうやらわからんがな。それは手洗わなかっただけです、反省するんじゃなくて、あんた外側ばっかりして。せやけど私これはね、私の言いたかったことなんですよ。そうやと思うんですよね。そうや、そんな外見ばっかりじゃないわって思うんですけど、イエスはそのことをおっしゃった。え、そして外見ばっかりして、そして人からちやほやされることや外見をして、内部は強欲と悪事に満ちているじゃないかってこうひどいことを言ったんですよ。食事に招かれていながらそんなこと言うかと思うんですけども、イエス様はそういうことを言われた。そしてですね、このそこに聞いていたもう一人律法の専門家っていう人がいたわけですよね。律法の専門家は、先生そんなことをおっしゃれば私たちも鞭打ちすることになりますよって言ったんです。これはどういうことかというと、それはパリサイとはそうかもしれない、私はとんでも、先生そんなことは私も悪者になりますよっていうことは、自分は全然悪くないっていうことだよね。自分はそんな偽善者でも何でもない正しい人間だと、この人はそうかもしれないけど私は違いますよ、先生私も同じにしないでくださいよってこう言ったわけでしょ。まさか私ではないでしょうとこう思って言った。ところがですね、このイエス様はその律法の専門家に対してはさらに厳しいことを言います。あなた方律法の専門家たちは不幸だ、人には背負いきれないほどの重荷を負わせながら自分では指一本もその重荷に触れようとはしないからだ。こんなことを言ってですね、ファリサイ派の人たちはお前の方がもっと悪いんだってこう言ったわけですよね。だからこの人たちは最初は好意にイエスと食事をしましょう、イエスを招いてなんとか仲良くなりましょうと思ったのに、最後にはですね激しい敵意を抱き、いろいろの問題で質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙っていた、殺意にまでなっていくわけです。これがさてここでですね、先ほど言いましたように光っていうのは相手に照らしてたらいいんです。しかし自分を照らして自分の欠点を言われだしたらもう本当に腹立ってくるんですよ。どんなに正しいことであってもそうなんだ。私たちはこの話を聞いてですね、自分たちをどこに置くのでしょうか。私はこの説教を準備しながらですね、私は偽善者は悪いよな、偽善者悪いよな、俺は偽善者でないよって思ってましたよ。それはだんだんだんだん準備してきたら、ファリサイ派の人、律法の専門家は他ならない絵のもとお前じゃぞって言われたような気がするんですよ。私は違うやろと、私は説教する立場やから私は違いますよね、こういうような人になるなよっていうことを皆さんにこう解き聞かせなきゃいけない立場やから私は違いますよねと思って準備してたんだけども、準備してはするほどその律法の専門家っていうのはお前やないかい、ファリサイ派っていうのはお前だよっていうことを言っているっていうのは、このファリサイ派にしても律法の専門家にしても名前も書いてない。律法の専門家ファリサイ派一括りにしてます。その中のこういう悪い人とかいうことじゃなくて、ファリサイ派律法の専門家っていうのはまあ立派な人、 人から尊敬されている人たちじゃないですか。もう私はそうだっちゃうわけじゃないけども、でも一応牧師としてこう皆さんに解き明かす立場にある、そういうものに対してイエス様は不幸だと、不幸だということはここで書いてあるけども、他のところでは聖書では災いだということを書いています。災いだって言ったら、折ったら困る毒やっていうことじゃないですか。私たちはどこに置くのでしょうか。このファリサイ人や律法の専門家はなんと形式的な人だろうかと批判するのでしょうか。あるいは傍観者で言いましょうか。しかし彼らは私たちの想像するような偽善者ではないんです。むしろ社会的人格者であってもいいでしょう。皆から尊敬され、やっぱりいいことを、いい、かっこよく、しっかりとしている人だと思います。少なくともこのファリサイ派の人はイエスに好意的で近くにいようとした一人です。さらに律法の専門家はまさか自分が批判の対象となるはずがないと決めてかかっています。主イエスはそのファリサイ人やあるいは律法の専門家を責めている。彼らが特別に偽善者であったというわけではなく、私たちよりもあるいは人情があり正義感の強い人であったかもしれないということは、不幸だと言われている偽善者はそうかならない私じゃないか、私ではないか、いや私が含まれるのは当然だ、災いだと言われて当然な存在が私なんだ。キリストの光に照らされ、私たち自身が憐れまれねばならない存在なんだ。不幸だと言われなければならない存在だということじゃないでしょうか。自分は正しい、自分は立派だ、皆さん方は立派な方がいらっしゃる、でもそういうしっかりした人を気をつけてください、気をつけてくださいよ。その人たちは案外人を傷つけているかもしれない。自分の本当の欠点について盲目になっているかもしれない。イエス様はそこに光を与えるんだ。私たちのところに来てろうそくをかざされる、それは私たちの行き先を照らしてくれると同時に、今私が本当に人ではない、私が悔い改めなければならない存在であるということを、不幸であるという存在を知らなければならないことを照らすんだ。そして神様許してください、先ほどお話ししましたが、私は汚れています、私は汚れていますって叫びながら、本当に一人住まなければならない存在なんだ。しかしその私たちがこれらの最も小さいものの一人が滅びるのは天の神の御心ではないとイエス様はおっしゃってくださる。そのためにキリストが来てくださったんだ。その贖いに私たちは感謝したい。クリスマスにあたりですね、キリストのその贖いによって私たちが記憶されねばならない存在だということを本当に自覚し、キリストの御救いに預かりたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日この時を感謝いたします。アドベントに私たちが入り、我々の生活節々をキリストの家に照らされています。どうぞ神様の贖いの 救いを悔い改めとともに覚えるものとさせてください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。